おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1149回をお送りします。3月5日水曜日7時40分です。ちょっとトイレに行ってちょっと分だけ遅れましたね。3月15日土曜日の18時から、渋谷で山崎隆明さんと私と、新井さんという方の3人で叶え談をします。で、こちらは、山崎隆明さんは精神分析の歩き方という本を書いて、臨床心理学の少し話題になったオレンジ色にガラッと表紙のイメージも刷新されたの、編集者さんかな、雑誌編集者さんを、戸畑海斗さんとですね、お二人でやられたと。私ちょっとビッグネーム続きですごいなと思ったのが、山崎隆明さんが信田紗友子さんと、あと戸畑海斗さんと相次いで、叶え談をされたり、トークされたりを言論カフェでされたんですね。これはちょっとなんか最近活発で素晴らしいと思った次第です。信田紗友子さんといえばもうね、戸畑海斗さんも最近すごいですけど、信田紗友子さんといえばもう割とスーパースターじゃないですか。アダルトチルドレンとかね、非常に有名な概念を打ち出した日本の臨床ではもう本当に早々期の、河合駿さんの時代に、こう、すごくやっぱり名を馳せていらっしゃった。あの頃、臨床心理士という肩書きじゃなかったと思うんですけど、精神科医だったと思うんですけど、加山里香さんという方もね、すごいこう、テレビとかにも出られて、ああいう感じの人々のとこう対談されていて、世代がね大きく変わって、親子ぐらい違うと思うんですよね、山崎さんとはね、ちょうど。だから非常にこう思うところはありましたが、私はそのね、そんなスーパー先生と対談をするっていう、てか私やっぱり信田紗友子さんとの接点がなさすぎるので、アダルトチルドレンとか、その家父長制みたいなのは、話の文脈上このポッドキャストでも時々、ジェンダーにこの辺はかかっていくよねっていうことは言うけど、実際私のこの精神分析でも精神力道でも全然ジェンダー論は出てこないですよね。だから信田さんのお話をするっていうよりは、やっぱり山崎隆明さんと何かお話をするっていう感じなんですよね。私のこのもう感じで動いてるんで、僕は。特にこうこうこうこうこうだからこうするみたいなのは何にもなくて、直感的に、山崎さんにご連絡した時ももう後ろの方にメールアドあったような気がするから、直感的に連絡を取るという、本当にそんだけで、なんで私に連絡取ったのって言われたんですけど、いや、精神分析の歩き方という本は面白かったし、タイトルも素晴らしいと思ったからですみたいな、そういう小学生みたいなある意味。その時に面白いお話があって、いや、東畑さんと間違ったんじゃないのみたいなことを言われたんですけど、東畑さんと間違わないわな、みたいな。私はいるのは辛いよは超愛読で何度も読んでいるんですよ。デイケアの話であれほど臨床心理士の目線を通したデイケアの話が、あんなに内側から書かれてる本って、あるのかもしれませんけど、僕はちょっとね、他になかなかない本じゃないかなと思っていて、ものすごく、僕の興味にピンポイントだったということもあったんですよね。そういう感じのところで、うちの奥さんも働いていた時代があったんで、そういう話は結構聞いてたわけですよね。実は行ったこともあるみたいな。僕はそのアメリカでそもそもデイケアみたいなところも、授業の一環ですけど、連れて行ってもらったこともあるんで、そういうこともありまして、やっぱり興味はあったんですよね。ああいう現場に。ただ私はやっぱり目線が臨床心理目線なんで、本当に福祉士としてやるぞみたいな感じの人間とは違うんで、ああいうところで臨床をいないわけじゃないですか、通常は。臨床心理士はいるところもあるでしょうけど、だから臨床心理士がそこの中に入ってって、実情福祉士みたいな働き方をしたけれども、でもやっぱりその人は臨床心理士で、その人の目線を通すとこう見えますみたいな話を、しかも面白く書いてくれるという、だからあれはもう愛読書だったんで、その東畑さんと山崎さんをこの名字からしても間違うはずはないんですけど、外から見ればそんなもんかもしれないなとは 思いますが、まあそういうわけで私は別に間違っているわけじゃなくて、狙ったところに行ってはいるんですよ。感覚的に行く人間っていうか感覚的に行ってるんで、そんなに間違わないですよね。戦略的に行ってるわけじゃないですから。まあそんな感じで、山崎さんと対談させてもらうことになったので、こちらぜひできれば現場にですね、現場あと2枠なんですけど、来ていただいてお話を聞いていただくと、まあ僕は面白いだろうと。もうとにかく面白いということがはっきり言って全てです。役に立つとかためになるとかあると思うんですけど、面白いということしか僕は今念頭に置いてないんでね。そして面白くしようという気は満々なんで、今まで過去2回ね、山崎さんとの、そういうイベントは、十分面白くできなかったという、ちょっとした、残念感を残してるんですよ。だから、ここはちょっと面白くしようと。別に、あれですけどね、お笑い目指してるわけじゃないんで、話を聞いてて面白いと、みんなに思ってもらえるように持っていきたいとは思ってます。で、最近ですね、立て続けに長自我とか自己愛とか、まあ、どっかで聞いたような、精神分析用語、これ心理学用語とは僕は思えないんですよね。でも心理学にも出てくるから、心理学用語といっても嘘にはなりませんが、この種の言葉っていうのは本当に、まあ僕は定義もちゃんとさせないで、てか定義なんてできないんですよ。なぜなら、はっきり言って、学派によってこの定義は結構揺れてるし、人によっても微妙に違わないか、その言い方はっていうのもいっぱいあるんで、割と有名な先生だとしてもですよ。で、全ての長自我の定義を並べ立ててみると、絶対に辞典の中ですら矛盾が生じている。これがやっぱり、人文知であるというだけでなく、精神分析で特にそういうところが強い、まあ、哲学に近いという感じがありますね。ただ、臨床でそれが使えるかどうかが大きなポイントになってくるんで、定義が正しいかどうかを最優先事項じゃないんですよね。やっぱり、長自我っていうのが、例えば、カウンセリングの最中よぎったとしても、長自我について真剣に、ウィニコットの定義ではどうだったっけ、フロイトだったらどうだったっけ、クラインだったらどうだったっけって考えながら話聞いてはいられないんだと思うんですよね。そうするともう話を十分傾聴できないじゃないですか、それこそ。傾聴してる以上はそんなことやってられないから、やっぱり臨床でパッと使えるっていうのは、本当にその辺は、リアリティあって書いているのが松木国広さんなんですけど、松木さんがそのやっぱり大量の投影同一化っていうよりは転移って言ってしまった方がスパッサッと使えるから、そっちの方が臨床では向いてるでしょうみたいなことをどっかで書いてたと思うんですけどね。そういう観点がやっぱり大事だと思うんですよね。言葉の数だって少ない方がいいし、その概念が包括的である方が、まあ、望ましいといえば望ましいし、やっぱり長自我といえば自我理想もあってうんぬんってやってる余裕はないんだと思うんですよ。で、学術をやるためのものではそもそもにしてないから、だから私は好きなんだなって思うんですけどね。で、でもまあちょっとここで自己愛と長自我を軽く、なぜならばちょっとこれはやっぱ混乱を招くなって思ったからな。今日はこの話じゃない方向に行きたいんで、頑張らないと余裕をなくしてまたいつも通りメインの話をする前に終わっちゃうんですが、まず、自己愛というのは、長自我と私の感じではですね、長自我だけじゃないんですけど、対象と自己が、あまりにも接近しすぎているというか、ほぼくっついているというか、同化しているというか、そういう状態なんですよ。自己愛というのは。で、これは藤山直樹さんが先日確認も取って、つまり本の中でね、あ、言ってるっていうのを、そうだった。実はそこのページ折ってもあったぜって感じなんだけど、そんなことはもちろん忘れてますけどね。藤山直樹さんが書いてる通り、自己もナルシシズムという言葉の中に自己という意味はないと。ない。明らかにない。意識がないし、セルフもないし、エゴもない。だから何もないんですよ。ナルシシズムという言葉の中に愛もない。ないですね。リーベも、なんだっけな、を忘れた。ラブはないし、まあ、なんなら、エロスさえないですよね。だからないんですよ。ナルシシズムの中に、自己という言葉の意味も、愛という言葉の意味も、従って自己愛っていう風に出てこないはずなんですよね。 まあ、あの、ナルキッサス病ではさすがに日本人にはね、ちょっとね、通りにくいと思うんですけど、ナルシスってね、やっぱり神話の登場人物というか、神様なのかな、わかんないけど、そういう存在じゃないですか。あれ、何を言わんとしてるにせよですね、あの、そのニュアンスが感じられないとダメだと思うんですよ。ナルシスっぽさっていうことなんですよね。で、日本だとそれはまたナルシストになってしまうんだけど、そしてそれを間違っちゃいないと思うんですよ。鏡に映った自分の顔に惚れてし、衰弱していくなどというのは、なんかこう、どっかおかしいじゃないですか。そして、あの、自分に惚れ込みすぎなんだけど、ただし自分だと思ってないっていうのが、この話の、あの、大きなポイントなんですよね。自他領域というものが、安全としないんですよね。最近、バウンダリっていう言葉も、割とネット上には散見されてると思うんですけど、まあ、自我境界とか、要するに自分と他人の区別というものがはっきりはついてない。だから自分の姿を見て惚れ込んじゃうわけじゃないですか。はっきりそれが自分だということがよく分かってない状態にあるわけですよ。で、美しいんだから、美しいと思うこと自体は間違ってないわけですよ。ただ単にうぬぼれが強い点ではないんですよね。美しくもないものに惚れ込んだわけじゃないんですよ。いや、俺美しいわじゃなくて、実際美しいんですよ。で、俺はないんですよね、多分。この感じっていうものが、やっぱりこの対象と自己の未分化ってやつなんですよね。で、それは何なのって思われるかもしれないんですが、何なのっていうか、例えば、まあ、なんだろうな、プレゼンが一番いいな。プレゼンの準備ってする人いっぱいいるじゃないですか。僕は教育しないんですけど。で、プレゼンの準備をするというのはですね、するときっていうのは客観的な視点があるっていうことを仮定するわけじゃないですか。まあ、今のように言い淀むと、見ている人は小馬鹿にするだろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。でもそれって自分が作り出している空想上の顧客であることは確かじゃないですか。取引先でもいいですけど、自分が考え出しているわけじゃないですか。このようにその人が見るだろう、このように反応するだろうっていうのは全部自分が考え出している対象じゃないですか。そこに客がいることにするでしょうけど、まあお人形とか並べる人もいるかもしれないけど、実際にいないことは確実ですよね。リハーサルは本番ではないからね。だからリハーサルをしているということをやってるということは、どっか自己愛的にならざるを得ないじゃないですか。自分が作り出した空想上の他人を本当に他人だと見立てるということは、自分と他人の区別がつきにくい状態をわざわざ作り出すわけですよね。で、自分と対象の未分化な人であればあるほど、この手の時の努力というものをできると思うんですね。ある意味では。練習いっぱいできるってことですよ。だって、自分の調子が満足したっていうまで練習できるわけじゃないですか。でもその自分の調子があって自分なんだから、好きなように自分の調子を動かしてもいいわけですよ。でも自分の長時間がガンとして、それじゃダメだ。そんなんでは恥をかく。みたいなことを言うことを真に受けられるということは、その分自分と長時間の区別がつかなくなっているということでもありますよね。つまり、自分の中で長時間が本当に他者だと感じられれば感じられるほど、実は内的には融合していると言っていいんじゃないかって感じがするわけですよ。この状態、こういう未分化な状態というものに対する無自覚さというのが、多分ナルシシズムというものの中に含まれるその状況なんだと思うんですよね。だからめちゃくちゃ練習するとかいうことが起こるんだと思うんですよ。それはつまりどういうことかというと、本当の意味では他人というものがその人にとっては影のとても薄い存在になり始めているっていう意味なんですよ。つまり現実というものから少しずつ少しずつ頭の中が有利してしまっているっていう、自分の世界に閉じこもってしまっているわけですよ。なんでかっていうと、なんでかっていうことはないんだけど、評価するのは究極絶対他人じゃないですか。それが許せないというのはどこかに無理がありますよね。どこかにというか明らかに無理がありますよね。評価するのは究極他人なんだから、私が練習しまくることにより、噛まなくもなり、言い淀みもなくなり、イラーもなくなり、完璧にすれば完璧な評価が得られる。ここがおかしいんですよね。完璧にしたから完璧な評価が得られるっていうのはおかしいですよね。それは結局のところは他人を自分のいいようにしようとしているのと何ら変わらないことをやってるわけだから、それができると思ってるってことになるわけですよ。それは本当の意味では他者というものがいないって意味ですよね。 評価は最終的には他者に預けるより他ないじゃないですか。評価なんだ。そうしないと評価にそもそもならないわけですよ。自分の頑張り次第で評価が決するというのであれば、それは評価じゃなくて自己評価ですよね。だから評価と自己が完全に融合してしまうっていうのは、何かがおかしくなっているという、つまり世の中には実際には他者がいちゃいけないと思ってるというところが奇妙な感じになるわけですよね。これがナルシシズムなんだと思うんですよ。自分と他人の境界線がなくなり、従って他人というものがいなくなってしまい、全部が自己の万能世界の中に取り込まれてしまうので、極端に言うとすごい努力はするのかもしれないけど、その努力というのは全部自分の長自我に評価してもらう努力なんですよ。だから本当に誰かが喜ぶとかじゃなくて、本当に喜んでるのは自分だし、本当に誰かが、失敗してはいない、あるいは成功したと評価してくれるわけではなくて、本当に成功したと言ってるのは自分なんですよ。ある意味では自分が猛烈に分裂しているとも言えるし、ある意味では自分と他人が融合してしまっているとも言えるんですよ。そういう特殊な状態、特殊ではないように思われるかもしれませんが、これはやっぱり特殊なんだと思うんですよね。で、どう考えても究極評価するのは他人ですから、どこかで他人に預けるとか投げ出すっていうことが必要だと思うんだけど、これができないというわけですよね。できないぐらいに長寿化が怖いとも言えるし、つまり長寿化が他者化してしまってるんだけど、一方でそれは対象化はされてないわけですよ。私の中の評価者はこう評価するけど、現実の評価者はそうはしないかもしれないが、これでまあいいだろうってのが非常に難しいということですよね。これを妥協とか諦めとか一本違うと敗北と捉えてしまうぐらい、自分の中の長寿化を絶対視しているわけですよ。まあそれは親を信仰しているに近い状態といっても、まあ精神分析的にはいいんでしょうけどね。で、まあ、なんとなく今思い出したんで、ついでにちょろっと喋っておくんだけれども、日本人って時々こう、世界とか、欧米に、長寿化を投影したがるじゃないですか。それはこう世界では笑われるか、いや笑わねえよって思うんだけれども、自意識過剰っていう言い方だから、ナルシズムと自意識過剰って似てるんですよね。やっぱりね、その世界が見ているとか、欧米の人たちはっていう時の主語がえらいでかいんだけど、そんなことはないですよ。あれは長寿型がって言い直してみると非常に簡単な話で、長寿化っていうのは親対象の理想化されたものなので、実はそれをやってると親がバカにするとか、そういうふうに考えるとすこぶる簡単なんですよね。あまりにもその学歴偏重で子供を塾に行かせていい学校出させさえすればいいと思っている、そういう視野の狭い考え方は世界で笑われるとかって突然世界が出てくるんだけど、この世界は長寿化なんですよ。自分の中の長寿化を世界に投影しているんで、だからこうそういうふうに世界がどう思うかが自分には全部は手に取るようにわかるわけですよ。そりゃそうですよ。自分の中にいる長寿化のことを言ってるんだからわかるに決まってるんだけど、この辺がそのだんだん無自覚になっていくんで、長寿化というのは自分の中にいるものなんだけど、世界って明らかに自分の外にいるものの、象徴じゃないですか。欧米でも何でもいいんですけれども、まあ、ああいうの欧米であろうと、トンガ王国であろうと、ニュージーランドであろうと、北極の熊であろうと別に構わないんですよ。それっぽければいいわけです。全部同じなんで、長寿化なんでね。んで、これがその自己愛と長寿化というものの関係だと思うんですけど、長寿化ってのは、これがね、多分やっぱりフロイトの読み方が僕もお多分に漏れず間違っていたんで、これ昨日ね、少しサロンつながりさんっていう X だったかなでつぶやかれていたのが非常に刺さったんですけれども、なんていうのかな、あれを読んで、そのサロンつながりさんって臨床心理士の人なのか、そういうグループなのか、ちょっとわからないんですけど、わからないっていうか、僕は適当に見てるからよくわかってないだけなんですけど、ですね、そういう臨床心理士さんたちの X を僕はずっと追ってるんで、つくづく思ったことがあるんですよね。つまり私はよくわかってなかったんですよ、長らく。今もよくわかってないと言われりゃそうかもしれないんだけど、とにかくよくわかってなかったんですよ、精神分析というものは。なんでかっていうと、自分ごとにならないんですよ、不思議なことにね。河合駿とか100冊は読んでると思うし、まあ、フロイトも大学時代から無理やり読まされてたんだけど、わかんなかったのは、まあ、しゃあないとしてもですね、なん て言えばいいんですかね、これはね。分かってないというよりは、自分事だと思ってないという。そうそう、サロンつながりさんがですね、ストレスで心を病むってことあるよねって書いてあったんです。で、そんなことはみんな知ってるんだけど、知ってるだけじゃ防げないっていうのを読んだときに、つまりこれって、ストレスっていうのを我々は真因だとは信じてないところが、まあ僕はあったんですよね。だから、いや、ストレス心を病むの当然じゃんみたいな、心理学でそういうの勉強するよねと思っていながら、自分にじんましんでると早速内科に行っちゃうんですよ。そういう心理状態だから、分かってないっちゃ分かってないわけですよね。だから、ストレスでなんか皮膚にポチって出るのがストレスのせいだっていうのは簡単なんだけど、だけれども、ストレスのせいで自分は仮病を使いまくりになるようになって、お父さんを見るとそっとしてしまうようになりましたっていうようなヒステリーの話を読むと意味がわからんみたいになっちゃうんだけど、そんなことはないはずなんですよね、本当は。だけど、結局のところ、意味がわからなくなってしまうのは、それを自分には起きないことだぐらいに思っている。どっかそれはおとぎ話のようなもんだと思っていて、よくわからなくなってしまうんですよ。でもこの発想を一旦取り入れてみると、さっきのあのですね、世界に長寿画を投影するみたいな、っていうかその人が世界だとか言ってるのは長寿画だっていうのは、これは私の見方じゃないですか。これはだから力道的な発想を私が取り込んだから、そういうふうにいかにも見えるんですけれども、当然、いやいや、そうじゃなくて日本が世界から遅れを取ることを本気で心配しているんだという人々に言わせれば、私の言ってることは思いっきりたわごとになるじゃないですか。それでいいんですよ。要は力道的な発想というのは実に力道的だし、ユニークなんですよね。で、分かりやすいようで分かりにくい。それはそういう発想を取るということに、世の中一般は普通にはそれは通らない話な上に、我々はそういうものの見方を教育されてないんですよね。一貫して教育は、この力道的な発想を取ってないと私は思うんですよ。だから教育をちゃんと受けてきたということが、分析が分かりやすいということには全然つながらないんですよね。このことがすごくハンディになってきたんだなと思うんですよ。精神分析、分かりにくいものにある意味している。こういう見方もありますっていう見方を採用するにしちゃ、特殊すぎるんですね、この発想は。で、その分かりにくかったフロイトの長寿画なんですが、そりゃだって、これも藤山直樹さんが書いていたのを読んで、そうかなるほどなと思ったんですけど、私やっぱり フロイトの書いたものを全部ものすごくかっちり書かれた論文、まあそうなんだけど、としてすごく教科書的に読んでいたもんだから、彼が結構悩みながら書いていたんだよっていうようなことを書かれてみて初めて、あ、そうなのかって感じがしたんですよね。揺れ動くんですよ。揺れ動いているものを絶対的な権威のように思って私のように読むとですね、揺れ動きというものを私が定義を、なんていうんですかね、すくい上げきれてないからそう思っちゃうんだと思うから、無理やりこう定義に忠実に思うとして、わけわかんなくなっていくんですよ。中でも揺れていて、一歩足がと矛盾しているようなことが書かれているんだから、この人迷ってるんだって思えば、もう少しわかりやすくなることってあるんですよね。自我理想であったり、エリプスの後継者であったり、いろいろあるんだけれども、なんでやっぱり長寿画などというかっていうと、人によってですね、親が、親が無茶言うみたいな話っていうのが結局いろいろなんですよね。親は優しい面もあれば、この段階ですでに、いやいや、うちの親優しい面なかったしって話になるじゃないですか。だからこの生々しい象徴っていうのは使いにくいんだけど、この使いにくさこそが臨床で生きるって話でもあるわけで、親が優しい親ではあるけれども、例えば、めちゃくちゃ攻撃的な親でもあると。で、いろいろ問題はあるわけですよ、結局。未熟だから親だって。だけど、その問題もいろんな問題がありますよね。すぐに手が出るという問題があるという一方で、例えばもうめちゃくちゃ本当に甘やかしてくれて、それが問題なんじゃないかと思うんだけど、例えばテストで100点が取れず99点取ると、その日から1週間口も聞いてくんなくなるとかね。でもものすごく普段は優しくて、みたいな。怖いじゃないですか、それはそれで。だから、長寿画には様々な特性が当然あるわけですよね。中でも飛び切り大事な特性が、めちゃくちゃいい母親で、理想的な母親で、優しい母親なんだけど、当然怒る時があるから攻撃的になると。こういう長寿画をですね、全体対象みたいな言い方をするんだと思うんですけど、全体的なものとして取り込めない場合、 攻撃的なものは外に投影し、優しいところは内側に投影するってことがよく起きるわけですよ。分割してしまうわけですね。で、ここに万能空想というものがあるわけですよ。万能空想というのは自分がヒーローになれるって話もあるんだけど、それだけではなくて、何でも万能的に、頭で考えたことがすぐ実現しちゃう。だから、転生ものみたいなもんですよ。いきさつというものを無視できるわけで。障子画が一体のものであるならば、攻撃の部分は外に投影し、優しい部分は内側に投影するんだ。そんなことができるわけないじゃないですか。で、時と場合によっては攻撃性は自分に投影するとか、平気でやるんだけど、つまり、すぐに出入りできるわけですよ。なんかこう、攻撃力みたいなものを持っちゃった場合は、私がそれを持ってますってことにもできるし、いきなりそれが宗教の指導者に移りましたみたいなこともできるわけですよ。この万能的にどんどんどんどん動かせてしまうということが、その人を混乱させていくわけなんですよ。その攻撃力の発信源は全部自分であり、子供だった頃も自分の親から、なんちゅうの、まあ、内在であり、インストールであり、ゲットしたものなんですけど、そういういきさつをもうすっかり忘れて、万能的に、親が厳しかったその怖さを自分の攻撃力だと勘違いしてみたり、あるいはこうね、コーチングでも、上司でもいいんですけど、上司からのパワハラが実は長寿画の投影だったみたいな話もあったりして、出し入れ自由なんですよ。元は一個なんだろうけど。だからそういうことができちゃうから、分割して投影するってことができてしまうんで、もう、ある意味何でもありなんで、そんなことできないじゃないですか、普通は。この飛行機にくっついているミサイルによる攻撃力というものを、次の瞬間には仏像に投影しましたみたいな、そういう、だから仏像からミサイル飛んできますみたいな、そういうことって現実にはありえないじゃないですか。あくまでもこれは万能空想の世界だからできるんだけど、万能空想の世界に僕らは生きているんですよ。いくらかは間違いなく。だから、そういうことが簡単にできてしまう。投影って明らかにおかしいですよね。でも、僕ら明らかにおかしいことをやってるじゃないですか。攻撃って言葉は何にでも使えますよね。野球の攻撃。この回は6回表でロッテの攻撃ですって簡単に言えるじゃないですか。攻撃って言っても、この場合の攻撃は戦争的なものでもなければ、喧嘩のするものでもないじゃないですか。攻撃というのはただ、バッターになる方ですっていう、ただそれだけを言ってるんだけど、それが攻撃なんですよ。だから、何にでも出し入れが自由っていうのが非常に便利な反面、何にでも出し入れ自由だから、まあある意味どんな怪物でも頭の中では作ろうと思う、作れてしまう。そしてそれが、勝手に動き出し、自分を攻撃するんですよ、それこそね。だからこの攻撃というものを分割して、自分のものなんだけれども、そうだと思いたくなかったりすると、非常に、なんつうんですかね、まあ、それこそナルシシズムの世界みたいなものが始まるわけですよ。例えば親友とずーっと小学校、中学校、高校と仲良かったんだけど、大学に入るとき急に何かこう離れたと。それは自分の攻撃性というものが原因になってたりするケースが当然あるわけですよね。それは別に普通のことですよね。ちょっとした友人の言い回しが気に入らなかったとか。だから、気に入らなかったからしばらく、疎遠にしてたけど、仲は別に良かったから復活するみたいなのは、いくらもできるんだけど、それは自分が攻撃したっていう自覚があっての話であって、いや、自分は人を攻撃なんかしていないとか、自分は人を攻撃する資格なんかない人間なんだ、みたいな、いろんな否認の仕方があるんですが、何らかの形で自分というものをもっと、いい子にしておかないと、お母さんはすっごく怒る人だったから、自分はもっといい子でなければいけないから、自分には攻撃性というものはないんだみたいに思い込む人っていらっしゃるんですよ。すっごくおとなしい感じの人になったりするわけですよね。で、そのすっごくおとなしくていい子な人というのはですね、攻撃性がだからないってことはありえないわけで、当然あるんだけれども、ないことにしてしまう。そうすると自分でももう自覚できない。自分はいつもおとなしくて引っ込み思案で人に言いたいことも言えなくてっていう、まあマイナス系なんですが、そういうアイデンティティにがっちりと入っていると、自分は人を攻撃することはない。んだけれども大学の時なぜか、ずっと一緒にいた友人と親友と疎遠になってそれっきりだ。なんでなんだろうになっちゃうんですよ。これが。で、もしかするとその友人の方が私の何かが気に入らなくて、私といきなり縁を切ったのか、私はそういうダメな人間だし、しょうがないな、みたいになるんですよ。 この解釈は本人の中では全く不思議はないんだけれども、明らかにおかしいわけですよ。その親友に言わせると、いや、いきなり縁を切られたんだけど、になってるかもしれないんですよ。同じようなタイプだった場合は、もう本当に理由がわかんないし、しかもここに、その自分は攻撃性を持ってるということを否認しなければならない。否認したいというよりは、否認しないと、否認、もし自分が攻撃的で、ね、お母さんがちゃんと、なんだっけ、長い時間待たせてるとき、ただ放置していたのが許せなかったみたいなことがあったんだけど、お母さんがあまりにも攻撃的で、そういうふうにちょっとでも自分が不満な顔をすると、もう1ヶ月間朝食は一切、朝食に好物何か出してくれなくなりますみたいなことが起きたりすると、怖いじゃないですか。だから、そういう自分の攻撃性は否認せざるを得なかったっていう人がいらっしゃるわけですよ。そうすると、ものすごくおとなしくなったりするんですよね。自分攻撃性ないことになってるわけだから。どっかで発揮してるにもかかわらず、それは全部いちいち否認されているので、覚えてないんですよね。即座にそれは記憶から消し去られる。覚えておくのはとても不都合なので。こういう時に例の昔ライフハックで流行ったライフログとかは役に立たないんですよ。こういう人は記録に残しておいたとしても、突然ブッチされたみたいになってしまって、自分が攻撃したことは、意識に上ってこないということが起こるので、ログには残んないわけですね。記録しようとしたって記録されないわけですよ。だから私はいつも思うんですよ。ライフログというのは、ここに書かれていないことがとても大事だと思うんですよね。ここに書かれていることは、大体なんとかなってることばっかりなんですが、そこに書かれていないこと、苦いことも書きますっていうんだと、ますますなんですよ。苦いことを改革という強い意識を持っていても、なお、そこには書き出すことができないことこそが、無意識っていうのはそういうもんなんですよ。意識できないから無意識なのであって、頑張れば意識できるとか、そういう話ではないんですよ。ビヨンのあれを常に僕はよく思い出すんですが、不安というものには形もなければ匂いもなく、色もなければなんとかかんとかってやつで、つまりそれはないものなんですよね。私たちが勝手に不安と名付けてるだけなのであって、実体という意味では何もないものなんですよ。これはもう初歩中の初歩だと思うんですけど、名前もついていなければ実体もなく認識すらできていない。それは本当にないものじゃないですか。全く不安とかとは違って。もはや全くないもの。例えば私には攻撃性は全くないとかね。明らかに他の人が聞けばおかしいでしょ。どんなに優しそうで、なんかある種の男の人にはすっごいモテそうな、色が白くて無口で、みたいな小さい感じの音も立てないような女の子だからって、攻撃性がないって言われたら、あるに決まってるじゃんってことになるわけですよ。だって、あるからこそそんなに静かにしているはずなんですよね。この種の観点を容易に取ることができるのが、言語と概念を使ってある程度解説までできている、いくところもまた、精神分析の僕はいいところだなと思うんですよね。いや、おとなしいよね。でもなんか怒らせたら怖そう、みたいなことは人は言えるけど、なんでそうなのかっていうのは、ほとんど誰も言及はしない。これを、なんでそうなのかを考える気にさえなれば、ある程度は見当がつくように、割と簡単な概念を持ち出して用意して、見当を加えていくことができるというのが、いいところなんだと僕は思うんですよね。本人だって多分、あんまり意識してないから。だから簡単に当て推理をしまくるのは、失礼だし、いいことじゃないんだけど、でも、必要に応じて、これができないと、困る場面もあると思うんですよ。あなたそんなにおとなしいけどさ、内心結構怒ってるんじゃないみたいなことを言うにしても、そういうことをカウンセリングとかでは言うと思うんだけど、なんならコーチングとかでも言うと思うんだけど、勘のいい人なら言いますよね。でもそれは、言うときには結構気をつけないとまずいじゃないですか。今みたいな事情があるならば。だから気をつけられるっていう意味でもいいことだと思うんですよ。やっぱ長寿がなんだと思うんですよね。長寿がとの、お母さんの長寿がとの関係みたいなものが非常にこうそこに、なんつう、食い込んでるって感じがするわけですよ。あまりにもおとなしかったり、あまりにも主張がなかったりするということは、そういうふうに自分がなるための力というものを自分にかけてなければそうはならない。人はやっぱり。人っていうのはそこまで、植物的に生きているものではないので、そうはならない。やっぱり肉だって食べるわけですからね。生物的に見ても、そこまで穏やか、一辺倒の動物で、牛みたいな感じじゃないってことなんですよね。で、 そういう時にこう自己愛と長寿側の話で今日はやっぱり終始してしまっているわけですけど、もうちょっと僕は今日は行きたくてですね、こうやって自分からですね、特に大事な、大事じゃないですか。結局、お母さんが例えば3時間ぐらい待たせても一言も文句を言わない子みたいなもの、そういうこの中に入っているこう攻撃性というもの、不平不満みたいなもの、貪欲さみたいなものをいちいち全部排除否認してしまうと、自分の中のものがごっそり減りますよね。そういうもので相当満たされてる、出てる時期っていうのはもうあるじゃないですか。おそらくは、まあ3から5歳ぐらい。非常に重要ですよね、その中身は。つまり、シンデレラなんですけど、いいおっぱい悪いおっぱいについて先日3ヶ月チャレンジでちょっと質問を受けたんですけど、いい母親悪い母親っていうのは、結局、子育てと自立の問題なんですよ、多分。お母さんは最初はいいお母さんなんですよ。まあ、だから、これも最初からそうじゃなかったって言われると困るんだけど、まあでも最初は良かったとしましょう。で、シンデレラのお母さんはとても優しいお母さんでしたが、残念なことに亡くなってしまいました。その後になんか真っ黒いドレスを着たママ母がやってきましたみたいな。あれは、要するに、子供の視点を通してみるとですね、お母さんは最初、いや、おむつの中にうんちしてもいいのよ、みたいに優しいわけなんだけど、なんか突然3歳ぐらいになると、トイレでしなさいとかって言い出すわけですよ。ママ母になっちゃうわけですよ。急に悪いお母さんになる。そういうふうにしか見えないでしょ、ある意味。これは道徳的、教育的に必要なことだから、言ってることが変わったんだとは子供は思わない。突然、むちゃくちゃなことを言うようになった。だって今までそのまま垂れ流しにしてよかったのに、どうして今になって急に、トイレでしなさい。トイレでしなかったらうちの子じゃないとか、わけわかんないことを言い出すのかと。それは、ああ、いいお母さんは死んでしまったんだと。そして、なんかよくわかんないんだけれども、そのいいお母さんそっくりの人が急に、ママ母としてやってきてしまったんだ。私はかわいそうだっていう物語なんだと思うんですよね。だからいいおっぱいと悪いおっぱい。いいお母さんと悪いお母さんなんですよ。なんですが、この時に、でも私はとても優しい子だからひたすら掃除を頑張ってみたいな物語にしてもいいんですけど、通常は腹が立つでしょうね。シンデレラ怒ってる気配全くないんだけど、あれは明らかに怒りを否認していると思うんですよ。やっぱり怒りと不満は当然ありますよ。なんでこのまま母いきなり来たねんっていうことになって腹が立つわけじゃないですか。ここで自分らしさってものが当然出てくる。前のお母さんは急にいなくなってしまって、泣くみたいな、こういう感情ってとても大事ですよね。あの優しかったお母さんを思い出してシクシクするってすごく大事ですよね。こういう悲哀って言うんですけどね。こういう悲しいことを悲しめる能力って言ったりもしますけど、とても大事ですよね。ここを否認してしまって、いや、そういう私に感情はありませんみたいになってしまうと、顔なしみたいになっちゃうわけですよ。何か言うべきことがそこにはないみたいな感じ。何にもないみたいな感じ。つまり、ものすごく空っぽな感じ。これが、要するに抑うつ感というものにつながっていくんだと思うんですよね。自分空っぽだっていう感じ。空虚だという感じですよね。つまり世の中に大事なものはあるはずなんですよ。いなくなってお母さんとか3時間も放置するお母さんとか悲しいわけですよね。でもこの悲しみを自分の悲しみだと、あるいは自分の怒りだと思っておくのは都合が悪い。とってもここでしくしく泣いてると何泣いてんだってことになって、また雑巾がけとかをやたらさせられるとか、そういうことが起きたり、まあ、そういうんだとまだいいんですよね。シンデレラお掃除推しの世界なんだけど、そういうんじゃなくて、例えばもっと怖くて、私はいつもチョコレートケーキが大好きって言ったんだけど、誕生日の時に出てきていたチョコレートケーキが全部イチゴのショートケーキに切り替わりましたみたいな、なんかある種の復讐みたいなことを微妙な形で徹底的にされてみたりするとですね、やっぱりこういろんな意味で混乱するし、あ、そうか、なんか悲しんでも泣いちゃいけないんだとか、あるいは自分は不平というものを持っちゃいけないんだとか、そういうことになって白くなっていってしまうわけですよ。漂白されていくって感じが僕はするんですけどね。とにかくその空っぽになって、なぜなら空っぽにしておかないと危ないから。それがつまりお母さんをいつもいいお母さんにしておくために、これが自己愛の世界じゃないですか。途中言いましたよね。取引先とか上司の人の 満足というものを絶対にするために、練習を死ぬほど徹夜でやるみたいな。これって結局はコントロールしてますよね。相手の人の気持ちを最終的にコントロールしようとしてますよね。評価は相手の権利であるって部分を無視しようと頑張ってますよね。自分の世界に統一してしまおうとしてる。努力はするかもしれないけど、この努力は必ず結果を自分の狙った結果にするための努力なんですよ。まあ、努力ってそういうもんじゃんと言われればそうなんだけど、どっかで限界点がなきゃいけない。つまりその先にあるのは他者の世界なんですよ。これを認めたくないというのがナルシズムの世界なんですよ。同じなんですよ。私のお母さんをいつもニコニコさせておこうという子供の目論見は同じなんですよ、これと。いつもチョコレートケーキを出してもらおうと。母親にもなることは確かだけれども、ここにナルシシズムってもののなんか悲しさと怖さがあるんだと思うんですよね。いつもお母さんを私に優しくさせるために私はすごくいい子でいようっていうのは、実はお母さんをすごくコントロールしようとしているわけです。子供なりに。まあ、しますけどね、そりゃね。で、怖い人の場合ほどむしろすることになるんですよ。だからこの機嫌に振り回されているっていう表現っていうのを私は、まあ X とかでも奥さんの機嫌にいつも振り回されていて、機嫌で人をコントロールしようとしてるっていうのってあるじゃないですか。男女逆かもしれないけど、まあ、どっちもありますよね。いや、でもそれってさ、結局相手の機嫌をコントロールしようとしてるからそういう話になってくるじゃんっていう、これが対象関係論の考え方ですよね。自分から見ればそれは相手の機嫌が悪い、わあこれはストレスだっていうことになって、あそうかこいつは私が言いなりになっているとニコニコする、機嫌で人をコントロールするひどい人なんだっていうのかもしれないけど、だけどあなた相手の機嫌をコントロールしようとしてますよねと。相手の機嫌のことを放置、手放すことができればそんなことで悩まなくて済むし、そもそも相手が機嫌がいいかどうかは相手の権利じゃないですか、ある意味では。それは始終機嫌悪いっていうのは良くないかもしれないけど、果たしてその機嫌は自分をコントロールしようとしてのものと 100% そうだと言い切れるかっていうと、それは無理だと僕は思うんですよ。だってそれは他人の領域の話なんだから。その人は実はとっても頭が痛いのかもしれないし、とっても花粉症で辛いのかもしれないし、そういう時もいつもニコニコしていなければいけないという義務は別にないはずで、つまり機嫌というのをどう捉えるかは、決定的なところはないと思うんですよね。そういう見方もできるでしょうけど、機嫌で私をコントロールしようとしているという面はあるかもしれないけど、でもだからといって機嫌が悪いということが自分を必ず苦しめなければいけないという理屈はないはずなので、つまり自他のこれは対象と自分がべったりくっつき始めた、多くの場合長寿がですけど、長寿がと自分が融合してしまっているところから来るお悩みなんだと思うんですよね。ただこれは自覚できないケースの場合にはしゃあないんですよね。つまり機嫌が悪いというところに長寿が投影してしまうっていうのは、自覚できない場合にはもうどうにもならないんですよ。長寿がの罰がやってきて辛いと。その罰は自分で下してるんだけど、そうは思いもよらない。機嫌の悪い奥さんに自分が罰されているという感じしか持てないっていう時には、つまりそれは現実検討が怪しくなってきているっていうことなんですよ。ことなんだなということを最近私は猛烈に意識するようになってから、奥さんが機嫌が悪いことがさほど苦にならなくなってきたんですよ。いや、だって奥さんは確かに機嫌が悪いが、そうしていてはいけないと言ってるのは自分の長寿がなんで、ここなんですよね。これが自分と長寿がが一体化してると全然見えてこない部分だ。長寿がが相当自分から対象化されてみると、なるほど長寿がからの攻撃というものが飛んでくるんだっていうのが、声なのか、表情なのか分かりませんが、内側から、攻撃を仕掛けてくるんだっていうのが感じられるんですよ。でもこれ大事なことじゃないですか。これは何を意味してるかというと、奥さんとはいつも原則仲良くやっていきたい、そうでないと悲しいという私の感情の、表出なんですよ。これはある意味ではね、これはないですってことにしてしまったら、抑うつしかそこには残んないですよね。そういうものないです、私には、みたいになってしまったら、空っぽになってしまう。で、空っぽになってしまうというのが、つまり抑うつじゃないですか。私は空っぽですと。私は感じるものは何もないです。私はそういうのを感じる必要性もないです、みたいな。なぜなら私はそれに値しないからです、っていうことになっていくじゃないですか。どう考えたって。 自分はそういうふうに扱われても何の感情も湧きませんっていう話を自分で決めてしまってるわけですからね。そんなことはないんですけどね。必ずそこには怒りがあると僕は思うんだけれども、まあでも私は怒ってもいませんっていう、そういう、だからあれですよね。ある種の男性にモテそうな女の子って感じが僕はやっぱりするんだけど、これは抑うつ的になるか、それとも猛烈に怒りが湧いてくるかのどっちかになりやすいと思う。どっちも辛いので、やっぱあれなんですよね。話が最終的には物作業っていう方向に行くんだけど、この物作業っていうのは、ワークスルーなんて言葉がついてるから一層あれなんだけど、いや、これだけを取り出してワークできないよなって思うように最近になりました。なんかやっぱりそういうライフハック的にここを捉えていくのには無理があるんですよね。自分の長寿画を認識しましょうとか、ナルシシズムのことを考えましょうとか、一個一個をチェックリストのように潰していけるようなもんでは全然なくて、今の話で全部くっついてるんですよ、きっと。どう考えてもですね。お掃除をしなら全然いいんですよ。そこにはある種の一貫性があるし、別に普通のしつけじゃないですか。だからシンデレラのママ母は全然特別なママ母やってるわけでは何でもないんですよね。だけれども、あれがもっと入り組んでいて悪意に満ちたようなものに、それを悪意に満ちているというよりは、多分そのお母さんの自己愛が強いんだろうと思うんですけれども、つまりナルシシズムの世界にお母さんも住んじゃってるんだろうと思うんですが、そうなってくると、この感情の否認というものをしないわけにはいかなくなってきて、お母さんに攻撃性を向けると、後の報復が凄まじいっていうことですからね、結局のところは。だから、お母さんに攻撃性というものを向けることができないと。自分の中に取り込んだ長寿画を真っ白にしておこうということになる。お母さんのことも当然子供だから機嫌よくあってほしいと。そうすると長寿画の攻撃性だけが分割されて、さっきの万能空想ですよ。分割されてどっか別のところに投影することに自分の中に置けない。発信源であるお母さんに対して向けることも、お母さんを、悪いおっぱいにすることもできないから。だからそれをどっか別のところに投影するってことになるわけですよ。例えばまあヨーロッパだったら、キリスト像とかね。だから私は悪いことをするとキリストに怒られるみたいな、そういう恐ろしい世界が始まる。宗教的ですよね、この世界は。長寿画の懲罰みたいな部分だけを、その機能だけを切り離して、他は全部優しい世界にしておいて、どっか別のところに攻撃性ってものを置くわけですよね。そういう万能的なことをやっていくと。そして自分の感情を漂白していって、虚しくなっていくんですよ。だからこの世界は虚しさと懲罰の世界みたいになっていってしまうんで、このボタンの掛け違いを、やり直していきたいというか、やり直さないと始まんないだろうって感じがする。始まらないんですよ、これは。この流れの中でずっと言ってると何が起こるかというと、不毛な世界が、そこには出現してしまうと思うんですよね。いい関係しか認めがたい世界みたいなものが起きる。そこに出現してしまう。で、いい関係しかない世界というのは多分抑うつ的な世界なんですよね。そして長寿が支配的な世界。だっていい子ってそうじゃないですか。そういうこうカップルだったり、そういう夫婦だったりを目指すっていうこともあるのかもしれないんで、それはやっぱり別の話になると思うんですけど、そういう時にやっぱり途中言った通り、分析の考え、発想っていうのは、いいよなって思うんですよ。そこに何の問題があるのかがわかるんで、いい子といい子がくっついていて何か問題があるかって言われると、適応的に問題がない場合ないんですが、でもなんかこうそこには不毛なものがある。例えば、なぜなのかよくわからないんだけど、これだと微妙な感じになるんだけど、でもやっぱり、このカップルのには何かが物足りないみたいな。これはつまり、先日そういう話をしたんですけど、取引先の人と話をしていて、ずっと会社の話し合いをしてるんだけど、何も生まれないとか。これは明らかに困るじゃないですか。いわゆる仕事の現場で、企画が形にならないとか、我々の間でもあるんですよ。この編集者さんと話の長さだけはえらい長いんだけど、それこそだからカップルなわけですよ。編集者さんが女性だった場合、完全にカップルなんですよ。ずーっと喋ってる。話の波長も合う気がする。だけど、本が生まれない。最悪じゃないですか。会社の経費使って飲み食いしてるわけですからね。本が生まれないというのは子が生まれないってことですからね。つまり不毛になってしまうんですよ。ここの中のやりとり。やりとりがされてないんですよね、そもそも。 多分お互いが自己愛の世界にはまり込んでいて、お互いが自分と喋ってるんですよ。だから2人そこにいるんだけど、実は2人は何のやり取りもしていない。これを生々しい言葉をやっぱり分析は使いたがるんですよ。ここでインターコースが行われてないっていう言い方をするんですよね。